前回まで2週にわたって見てきましたように、使徒言行録15章以降、約10年ぶりにエルサレムでヤコブに再び会ったパウロは、ヤコブと再会の喜びを分かち合いました。そしてパウロはヤコブとエルサレムの長老たちに、神様が自分の二次伝道旅行と三次伝道旅行を通して、異邦人たちに行われた御業を一つ一つ説明しました。2回にわたる自身の伝統旅行中に、神様が人間のための食材の生贄として投げ出された十字架のイエス・キリスト、そして十字架の死を打ち破って復活なされたイエス・キリストを通じて、異邦人たちに行われた神秘的な救いの摂理を漏れなく説明したのでした。約10年にわたるパウロの二次伝道旅行と三次伝道旅行は、ある一つの地域に極限されていませんでした。パウロは2回をすべてアジア大陸とエーゲ海の向こう側のヨーロッパ大陸を巡り歩く強行軍を観光しました。二次伝道旅行中にパウロが両大陸にわたって訪問した都市は21の都市であり、彼が歩いたり船に乗って巡った距離は計5000キロに至りました。三次伝道旅行の時は24の都市を訪問し、なんと6000キロメートルを巡り歩きました。約10年の間にパウロがアジア大陸からヨーロッパ大陸を行き来しながら45の都市を訪問し、1万1000キロを歩いたり船に乗ったりしながら巡ったのです。それでその結果としてパウロがローマ帝国の至るところに不動産を購入したり、各地域の有望な業種に投資したり、財テクの成功で大金持ちになったのではありませんでした。各地域で影響力を持っている人々と緊密な人とのネットワークを作って、自分の野望を成就するための踏み台を確立したい世俗的な名誉を獲得したのでもありませんでした。時には無念にも鞭打たれ、時には投獄され、時には大海原で遭難しながら、瞬間瞬間ごとに命を懸けねばならなかったパウロは、相変わらず貧しく、当時の平均寿命ではすでに人生の晩年に差し掛かり、生涯持病で苦しめられていた彼の肉体は老衰し弱まっていました。徹底的に世俗的な観点からだけ突き詰めますと、パウロが伝道旅行を通して現実的に得たものは何もありませんでした。パウロが使徒言行録15章でヤコブにすでに説明した彼の一時の伝道旅行は13の都市であり、2300キロメートルを巡り歩く旅でした。ですからパウロの1次、2次、3次伝道旅行を全部合わせると、パウロは約12年から13年にわたるこの3回の伝道旅行中に、アジア大陸からヨーロッパ大陸を行き来しながら、58箇所の都市と13300キロメートルの道のりを巡り歩きました。それによってパウロは若さを失い、健康を損ない、この世で出世し成功できるすべての機会と可能性を失いました。パウロにはこの伝道旅行を通して得たものどころか失ったものしかありませんでした。 しかしパウロの関心は自分自身ではありませんでした。パウロの関心はただ十字架のイエス・キリスト、十字架の死を打ち破って復活なされたイエス・キリストにしかありませんでした。そして彼の伝道旅行中に神様がイエス・キリストを通じて具体的にどんな御業を行われたのかに対してはすでに私たちが詳しく知っています。今日の本文20節の前半の証です。これを聞いて人々は皆神を賛美し、エルサレムとヤコブとエルサレムの長老たちはパウロの説明に聞き入りました。そしてついにパウロの説明は終わりました。こんな場合私たちならばどのようにしますでしょうか。あらゆる逆境の中で万難を切り抜けて成功で伝統の働きを全うして戻ってきたパウロにまず賛辞の言葉を投げかけるほかなかったのではないでしょうか。本当にご苦労だったと、大層の働きだったと、実に誇らしいと、一言ずつ賛辞の言葉を投げかけることが当たり前ではないでしょうか。ですがヤコブとエルサレムの長老たちはそのようにしませんでした。彼らはまるで約束でもしたかのようにパウロの説明が終わるや否やパウロには一言の賛辞もなしにただ神を賛美しました。彼らは正確に分かっていました。パウロの伝道旅行を通して数多くの異邦人たちが救いを得られたのはパウロの能力によるものではなくパウロをご自身の道具として使われた神様の摂理であったという事実を。ですから彼らは神様の道具であるパウロに賛辞を送るよりは冒頭だったパウロをお呼びになられご自身の道具として取りなしてご使用になった神様を賛美しました。私たちの教会に与えられた重要な証明の中の一つは韓国プロテスタントの聖地であるここヤンファ人外国人宣教師墓園を管理し保存することです。これまで墓園を案内する奉仕者に何度も強調してきた内容があります。墓園を訪ねる外部の参拝客の皆様がここに葬られている宣教師たちではなくこの方々を使われて暗闇と貧困と無知の地だった朝鮮半島に生命の川を流れさせてくださった神様に会ってお戻りになるようにせねばならないということです。墓園を保護し管理する私たちの努力と献身が参拝客をしてここに葬られている宣教師の皆様個々人とこの方々の業績にのみ没頭させるならば私たちは私たちの本意とは違いこの宣教師の皆様方々に対して偶像として仕立て上げる偶像の番人に過ぎなくなるでしょう。私たちの努力と献身がここを訪ねる参拝客の皆様の視線をこの方々を使われた神様の視線と向かい合わせるならば神様がその方々をもご自身の通路とみなしこの時代の歴史もまた新しくなされるでしょう。パウロの説明を聞いたヤコブとエルサレムの長老たちは神様を賛美しました。彼らは自分たちが所有している不動産や株価が急騰したから神様を賛美したのではありませんでした。彼らは自分たちの経済的な利得や社会的な成就とは無関係にただ神様が パウロを通して数多くの異邦人たちに神秘的な救いの恵みをお与えになった御業によって神様を賛美しました。ギリシャ語の原文に神様を賛美したという動詞が未完了形として記録されています。彼らが一度だけではなくしばらくの間続けて神様に栄光を捧げたということです。一体神様に栄光を捧げるということは具体的にどんな意味でしょうか。韓国語の聖書の栄光を捧げるという日本語聖書では賛美詩ですと翻訳されたギリシャ語動詞ドクサジョは栄光に輝かすの意味とともに賛美するという意味を持っています。これは単純に神様に栄光を捧げます、あるいは神様を賛美しますというふうに言葉で空気を振動させることを意味しません。新約聖書で独作女は自分が捧げることのできるものの中で最高の価値があるものを神様に捧げるということです。それは言うまでもなく自分の人生です。私たちが神様に捧げることのできるものの中で自分の人生以上に最高の価値があるものはありません。神様に栄光を捧げて神様を賛美するということは神様に自分の人生をすっかり捧げることを意味します。今日も私たちは礼拝を始めながら主が教えてくださった祈りを皆一緒に神様に捧げました。この重要な祈りの冒頭はこのように始まります。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。私たちは毎回神様に主が教えてくださった祈りを捧げるたびに神様の皆が崇められますようにと祈っています。どのようにすればこの世で神様の皆が崇められることができるのでしょうか。私たちが毎日この世に向けて神様は聖なるお方ですと大声で叫べば十分でしょうか。私たちを救ってくださった神様の神々しさに従い私たちが聖なる人生を生きていくことです。その時この世の人々は自分たちと区別された私たちの聖なる人生を見て私たちをお呼び出しになられた神様が聖なるお方であることを知ることになります。したがって私たちが主が教えてくださった祈りを捧げるたびに天におられる私たちの父よ皆が崇められますようにと祈るのは神々しい父なる神様に自分の人生を性別して捧げるという決断であり決心です。神に栄光を捧げる、神様を賛美するもこれと同じです。口先だけの言葉で済んでしまう、終わってしまう習慣的な口先だけの告白ではなく神様の栄光を表す人生を生き自分の人生が神様に向けた賛美になるようにするという決断であり決心であるのです。イエス様が捕らわれて行かれる前に弟子たちと最後の晩餐を開きました。イエス様はすでに弟子たちの中のイスカリオテのユダがご自身を裏切るのを知っておられました。深夜になるとすぐにイスカリオテのユダが先に出て行きました。大祭司の群れにイエス様を引き渡してあげるためでした。当時の状況を伝えてくれるヨハネによる福音書13章31 1節32節を私がお読みいたします。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。イスカリオテのユダが外へ出て行ったということは、イエス様の苦難が今目前に迫ったということでした。イエス様が逮捕され、むごたらしく鞭打たれ、茨の冠で額が裂け、手足が十字架に釘打たれてお亡くなりになられる無慈悲な十字架の苦難と死が秒読みに入ったのです。イエス・イスカリオテのユダが晩餐の場を出て行ったその時刻こそ、イエス様の生涯で最も苦しい瞬間でした。ですがイエス様はその瞬間にご自身の苦痛を吐露したのではなく、ご自身が神様の栄光を受け、ご自身によって父なる神様が栄光をお受けになったと宣言なさいました。イエス様は十字架の苦難と死が秒読みに入ったこの絶体絶命の瞬間に、ご自身が受けねばならない十字架の苦難と死よりは、ご自身の苦難と死を通じて人間を救ってくださる神様に焦点を合わせておられました。言い換えれば、ご自身が十字架の苦難と死を甘受することで人間を救おうとする神様の栄光が現れるようになさったのでした。イエス様は十字架にご自身を投げ出して神様の栄光を具現することが、結果的に自分自身が栄光を受けることであることを知り、また信じておられました。そして前回確認しましたように、イエス様が信じていた通りに、神様が死の真ん中に死体で横たわっているイエス様を永遠に引き起こし立たせることで、ご自身の栄光でご自身の一人子に栄光をお与えになりました。次は使徒パウロの証です。ローマの信徒への手紙8章30節です。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。神様は私たちが神様を知りもしない時に、ご自身の先行的な恩恵で私たちをご自身の子供として選び、定めてくださいました。そしてご自身の時が至った時、ご自身の不可抗力的な恩恵で私たちを召し出し、ご自身の一人子をして私たちの罪の代価を代わりに払わせた必勝腐敗の恩恵で私たちを義と認めてくださり、ご自身の永遠の栄光で私たちに栄光をお与えくださいました。ここで韓国語栄光を与えると翻訳されたギリシャ語動詞が今日の本文で使われたドクサジョです。神様が私たちが神様の栄光を表す人生を生きるように私たちを導いてくださることで、結果的に私たち自身が神様から栄光を受けさせてくださったのです。 今日の本文でパウロの説明が終わった時、パウロの説明に聞き入ったヤコブとエルサレムの長老たちが神様を賛美しました。それは決して単純な空気の振動を意味しはしませんでした。彼らもやはり自分の人生で三位一体の神様の栄光を表し、自分の人生で三位一体の神様を賛美しながら生きてきた人々でした。それゆえに彼らはパウロの説明に聞き入り、より一層三位一体の神様の栄光を表す人生を生きようと再び決心したのでした。人々は大部分経済的に 利得を得た時、自分の志が成し遂げられた時、自分の家族が成功したり出世した時、一言で言って何か自分に有利な状況が展開された時、神様に栄光を捧げると言います。しかしそれは無限なる神様の栄光を有限な被造物である自分の中に閉じ込めようとする愚かなことに過ぎず、聖書が言うところの神様の栄光ではありません。むしろ神様の栄光はイエス様のように、パウロのように、神様の栄光のを表すために自分を躊躇なく捨てるときに現れます。神様の栄光はどういう場合であれ決して人間の欲望を同伴者と考えません。人間の欲望がうごめく場所には神様の栄光が根を下ろさず、神様の栄光が現れる場所には人間の欲望がうごめくことはできません。最近ジェントリフィケーション、高級化が私たちの社会の新しい問題として台頭してきています。ジェントリフィケーションは都市の中心から近い立ち遅れた地域にハイレベルの住居地や商業施設が入ってきながら、元々の居住者や商人が追い出される現象を言います。私が30年前ここハプチョンの町に引っ越してきた時、ハプチョンの町はソウル市内で庶民中の庶民が住んでいる町でした。大部分が1階建ての家で、各部屋には別々の賃借人が住んでいました。90年代に入って連立住宅、共同住宅が建て始められましたが、チョンセの家賃はソウルの市内で最も安い地域に属していました。しかし約10年前から不動産投機の強風が吹きつけながら、ハプチョンの町は代表的なジェントリフィケーションの地域に急変してしまいました。これまでどれほど数多くの隣人が傷ついた心を抱いてずっと遠い場所へ移住していったのか知れません。一週間前、30年間親しい隣人として付き合っていた洗濯屋のおばさんが私の妻に電話をかけてきました。30年間賃貸していた家主から1ヶ月以内に洗濯屋を明け渡すようにという知らせを受けて、これからどうすればよいだろうかという気の毒な訴えでした。私もそのおばさんに直接会って聞きましたが、一緒にため息をつきながらそのお方の訴えを聞くこと以外には現実的に何も助けることができない私もやはりやるせない心情であるのは同じことでした。ジェントリフィケーションで 不動産の値段が暴騰する地域で得をする人々の中にはクリスチャンもいるのではないでしょうか。その人が自分の財産を増殖させてくださった神様を賛美しながら感謝の献金を捧げたといたしましょう。そうすれば神様の栄光が現れるのでしょうか。神様が人間のお金を愛する神様であるならば、聖書を通じてご自身が貧しくて生きていく力がない孤児と家父と旅人の神であることをそれほど何回も強調なされることはなかったことでしょう。神様の御心は冒頭した家賃、チョンセの家賃や毎月の家賃を受け取るために30年も住んでいた賃借人を追い出して感謝の献金を捧げる家主より、突然傷ついた心を抱いて家主から追い出される貧しい賃借人と共になされるのではないでしょうか。ある人の家の値段が暴騰したならば、それはその人の努力の結果ではありません。広々とした大平原にいくら最新式の建物を建てても不動産としての価値を持つことはできません。人々が広々とした大平原にその建物に接近できるように関係機関が道路を整えてあげ、上下水道を通してあげ、電線をつないで電力を供給してあげるだけでなく、第三者によって周囲に利便施設が備えられなければ、その建物は不動産としての価値を持つことはできません。突然誰かの家の値段が暴騰するのも、このように家主の努力とは関係なく、その家の前に道路ができたり、近所にビルや利便施設が入ってくるような開発が進められるからです。言い換えれば、自分は何の努力もしないけれども、国民の税金と他の人々の労苦で自分の家の値段が上がるのです。ですから、不動産の価値上昇、価格上昇を不労所得という理由がここにあります。それゆえに、韓国のように国土が狭い国では、特にクリスチャンであるなら、自分の努力と無関係に与えられた不動産の値段の値上がり分を社会と共有しようとする心を持たねばなりません。これが重要です。この狭い国土で今のように不動産の投機を放置して家がない人はいつまでも家を買えないようにするのは、昔の地主と小作人の時代に逆戻りすることと同じだというある青年の話は、私の心の中で消え去ることのない小玉として残っています。ある人が自分の家の値段が上がったけれども、自分の努力とは無関係に与えられた値上がり分を独占しようとせず、快く社会と共有しようとすれば、隣人と共に分け合おうとすれば、たとえその人が口では神様の栄光をただ一度も話さなくても、まさにその人を通して神様の栄光が現れるのではないでしょうか。また神様がこのような人の人生を多数の人の愛と尊敬を受けるように、この世からご自身の栄光で栄光をお与えにならないことがあるでしょうか。私たちは今 お金が神様である時代を生きています。お金の前では血も涙もありません。クリスチャンさえも神様の席にお金を置き立てまつっています。礼拝堂の中でも礼拝堂の外でも神様の栄光を見出しにくい時代です。しかし愛する兄弟姉妹の皆様、私たちの主として信じているイエス様をしっかりと見上げましょう。イエス様は神様の栄光のためにご自身をすべて十字架の死に投げ出されました。そうしてそれですべてのことが終わってしまったでしょうか。神様が死の真ん中に死体として横たわっているイエス様を永遠に引き起こし立たせることで栄光のある復活の救世主になるようになさいました。パウロは神様の栄光のために自分の若さも健康もこの世で出世できる機会と可能性もすべて失いました。そうしてこれが最後でしたでしょうか。神様はこのパウロを時間と空間を超え永遠に生きているパウロとして栄光をお与えになったのです。私たち皆クリスチャンとして神様の栄光を表す人生を生きるために私たち自身を否認することを恐れないようにしましょう。クリスチャンとして隣人と共に生きていくために私たちの権利と既得権を共有することを躊躇しないようにしましょう。日ごとに口先だけの言葉ではなく私たちの人生として人生で神様の栄光を表し空気の振動ではない具体的な人生で神様を賛美しましょう。神様が私たちの人生を通してこの時代を新しくするでしょうし、決して短くない御手を持つ神様がご自身の全能なる権能で私たちに永遠に栄光をお与えになることでしょう。お祈りいたしましょう。これまで口先だけの言葉で神様に栄光を捧げてきた私たちの人生は神様の御言葉と乖離したまま、むしろ神様の栄光を遮ってきました。これまで空気の振動だけで神様を賛美しようとしていましたので礼拝堂の垣根すら越えることもできない私たちの賛美はこの世の歌より一層無気力なだけでした。これまで天におられる私たちの父を皆が崇められますようにという主が教えてくださった祈りをまるで呪文のように習慣的にだけ暗唱してきた私たちの人生は聖なるどころかこの世の人々と全く区別できませんでした。まさに私たちが主に恥をかかせ主の体である教会をこの世の長老の種に転落させてきた元凶であることを悔い改めます。神様の慈悲深さでお許しください。私たち皆これから十字架のイエス様を手本として神様の栄光のために私たち自身を否認することを躊躇しないようにパウロのように神様の栄光のために失うことが永遠に得ることであるということを忘れることがありませんように、神様の聖なることを立証する私たちの人生がすなわち神様に向けた賛美となりますように、そうして私たちによってズタズタにちぎれた私たちの社会が主の中で統合を成し遂げられますように、そのような私たちの人生が 決して短くない御手を持っておられる神様の権能の中で永遠に栄光をお与えください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。